皆さんおはようございます。今朝2つの質問から始めたいと思います。あなたは天国に行ける確信がありますかと皆さん聞かれたらどう答えるでしょうか。はい、確信がありますと両手を挙げて答えるでしょうか。いいえ、確信がありません。そう答えられた方はなるべく早く牧師と相談して、どうしたら天国に行く確信が持てるのか、聞いてください。2番目の質問をします。最初の質問で、はい、私は天国に行く確信がありますと答えられた方にお尋ねします。それではあなたはいつ天国に行きますか。死んだ後でしょうか。それとも死ぬ前に天国に行くことができるんでしょうか。この質問には皆さんどうお答えになるでしょうか。英国の神学者である N.T. ライト教授はその著書「Simply Christian」、日本語のタイトルは「クリスチャンであると」と上野先生が訳されています。この本で次のように記しています。クリスチャンもクリスチャンでない人たちも死んだ後は天国に行くと多くの人が思っているかもしれない。しかしそれは全く中心的なことではない。私自身も学生時代にキリストの福音を積極的に分かち合ってくれた友人から最初に尋ねられた質問が、あなたは今または明日突然死んだ時に天国に行く確信がありますかという質問を受けました。まだ20代で若くて元気でしたから、今還暦を過ぎて尋ねられたら真剣に考えたかもしれませんけど、20代だったので明日死ぬなんて今死ぬなんてとても考えられないし、そんなことは後で決めたらいいんじゃないか、80代、今80代は早いですね、90代、100歳のお年寄りが明日、明後日死ぬかもしれない、そういう時に考えたらいいんじゃないか、年老いて死が間近になったら考えればいい、若い今の自分の時代には先送りしていい質問かな、そう最初は思っていました。ですから皆さんの中にも死んだら天国に行くと考えておられる方が多くいても不思議はありません。 N.T. ライトが言っているように、クリスチャンであってもクリスチャンでない人も死んでから天国に行くと思っている人がたくさんいます。けれども旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書は天国、すなわち全知全能なる神が支配されている天の御国はもうすでに主イエスの到来とともに始まっていると宣言しています。主イエスを救い主として信じ受け入れている者は神の子となり、そして天国に国籍を現在今置く者として、この地上での歩みをこの週末この世の終わりが来るまで歩み続けています。イエスの弟子の一人であったヨハネはギリシャのエーゲ海に浮かぶこの小島パトモス島で聖霊によって天に昇り、天の御座におられる方からこの黙示を受けて見た新しい天と新しい地について、今朝のテキストである黙示録の21章1節から6節に記しています。イエス・キリストを信じて救われたキリスト者はいつ天国に行くのか、新しい天、新しい地とはどのようなところなのかを今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。 今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かしていくことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を今朝、新約聖書のもう一番最後のですね、ヨハネによる黙示録21章1節から6節を見ていきます。お開きください。ヨハネは21章の1節で、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、記しています。ヨハネが記しているこの世の終わりについては、決して新約聖書の最後に置かれている黙示録だけのものではないことを私たちは覚えていく必要があります。聖書全体に流れている文脈を常に頭に置いて、私たちは聖書を注意深く読んでいかなくてはなりません。それぞれに人生の始まりとしての誕生があり、それから終わりとしての死があるように、聖書全体を通して記されている神の物語にも始まりがあり終わりがあります。創世記では神による天地創造の働きを通してエデンの園が存在しています。天地を創造された創造主の神は何と言われたでしょうか。創造の働きを終えて、すべてを非常に良い、 very good 言われました。天と地とそのすべての万象の創造を完成させられたことが創世記の1章の31節と2章の1節に記されています。けれども神に反抗して罪を犯した人間の堕落によって、この世は罪と悪に感染してしまいました。創世記の3章で父なる神が罪を犯した、アダムとエバを追放したのは、ご自分が非常に良いと言われた天と地、すべての万象を滅ぼすことを目的としていたんでしょうか。人間が罪を犯して怪我してしまったので、神が作られたものを全部壊す、全部滅ぼすことを目的としていたんでしょうか。神はこの世を愛しておられ、誰一人滅びることがないように救い主イエス・キリストをこの世に使わせてくださったことを、新約聖書の記者たちは私たちに伝えています。その一人ヨハネは、ヨハネの3章16節でこう言っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が救済しようとされたのは私たち人間の魂だけではありません。神はこの世を愛しておられるので、この世すなわちご自分が創造された天と地をもあがない、罪と悪の感染から回復させて新しい天と新しい地をもたらすことを、旧約聖書の時代から預言者イザヤを通して明確に約束されています。この約束は神の新しい創造のテーマであり、イザヤ書の中心部分はイスラエルの民、ヤコブの諸部族の罪からの回復だけではなくて、私たち異邦人の国民にも救いの光をもたらすという神の贖いの計画が表されています。 イザヤ書をいくつか読んでいきたいと思います。イザヤ書の49章の6節。主は仰せられる。ただ、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるためだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。またイザヤ書65章17節18節には、新しい天と新しい地の創造の約束がイザヤを通して次のように予言されています。65章の17節18節、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。イザヤ書の最後の66章には、永遠に続く新しい天と新しい地と同様に、私たち人間の魂の救いが永遠に続く、永遠の命への約束が記されています。66章の22節、私の作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くように、主の御告げ、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。このようにイザヤを予言しています。エンティ・ライト教授は、その著書のクリスチャンであると、で次のように記しています。何度も繰り返して出てくるこの聖書の主要テーマの一つは、すべての人間の心がそうであるように、古代の預言者の心においても止めでもなく湧き出て響いているものである。それは新しい創造の美しさであり、エルサレムと居住者、平和に過ごす動物たちで満ちた風景、喜びの歌声を上げる山々と丘々の美である。イザヤは決して忘れていなかった。神がアブラハムを最初に召し出されたのは、創造のすべてを正しい状態に戻し、天と地を神の栄光で満たすためであったこと。神がアブラハムに約束されたことは何だったんでしょうか。千代に及ぶまであなたの子孫を祝福すると神はアブラハムに約束されました。イスラエルの民だけでなくて、イスラエルの民を神の光として用いて、そして信じた異邦人にその祝福がもたらされることが神に約束されました。神の民の救出、創造そのものが新しくされるという、この新しい点と新しい地のテーマは、聖書全体の文脈に流れる大切なテーマであると同時に、私たち今の時代にあっても大切なことであることを忘れないでください。創世記から黙示録に至るまで、そのすべてが神の物語であるということを、その文脈を大切にして読んでいただければと思います。2番目に、続く2章、2節から4節を見ていきます。21章2節から4節。新しい天と新しい地、新しいエルサレムでは、神が私たちと共におられるために天から下ってきてくださいます。最初に主イエスが天から下り、人の子としてこの世に住んでくださったことと同様です。11月の終わりになると、私たちは大降節、アドベントの時を持ちます。イエスが降りてくださることを待ち望む。そしてイエスがクリスマスに参ると降臨祭、誕生を降りてきてくださったことを祝います。最初にイエスが天から下ったのと同様に、終わりの時に天から下ってきてくださることが記されています。このことをヨハネは、ヨハネの福音書の1章の14節でこのように言っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人の子としての栄光である。 この方は恵みと誠に満ちておられた。神が完全に支配され、私たち人間と一緒に住まわれる場所には神の栄光が満ち溢れています。そして神が臨在しておられる場所には神の平和、安全、愛と恵みが満ち溢れています。ですからヨハネは、ヨハネの黙示録21章の4節で、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、記しています。私たち人間の死への恐怖や不安、悲しみ、叫び、苦しみに満たされて、この世で暮らす私たちには想像もつかない永遠に平和で完全に安心して神と共に暮らせる素晴らしい場所であることをヨハネは伝えています。最後の5節6節を見ていきます。聖書は神によるこの宇宙の創造、天と地という壮大な物語で始まっています。ぜひ今日うちに帰ったら創世記の1章から3章をもう一度読んでください。新しい天と新しい地の創造の物語で終わります。神が黙示録21章6節で宣言されているように、神ご自身がこの世を最初から最後まで支配されておられる方、アルファでありオメガであるということ、そのことがわかります。21章の6節、また言われたことは成就した、終わったということです。完成したということです。私はアルファでオメガである、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。聖書に記された神の贖いの歴史は、神が天と地を創造されて以来、創世記以来ですね、神によって新しい天と新しい地がもたらされるまで続く神の偉大な計画と目的であることを私たちは忘れてはなりません。確かに今私たちが生きている時代はこの世の終わり、終末に向かって近づいています。進んでいます。終わりの日に神が全てを新しくしてくださることに目を向けるならば、私たちは希望を持って住むことができます。悲観することもありません。心配することもありません。希望を持って、救いの確信を持って週末に備えることができます。使徒パウロも新約聖書コリント人への手紙第2、5章17節で次のように教えています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。パウロは信仰を持って、信じる信仰を持って救われたものの、その刷新というんでしょうか、回復を語っています。最後にまとめていきたいと思います。冒頭で引用したエンティ・ライト教授のクリスチャンであるとはの16章のタイトルは New Creation Starting Now という題で始まっています。日本語では今始まる新しい創造、新しい創造、今出発する、このように訳されています。この続きを読みしたいと思います。新約聖書は終わりの時に創造のすべてを神が回復するという旧約聖書のテーマを受け継いでいる。地と天は互いに重なり合うものとして作られた。今はまだ残続的に、不可解に、部分的にしか重なっていないが、最終的には完全に栄光に輝きながら完璧に重なり合う。水が海を覆うように神の栄光が地に満ちる。これが聖書の物語全体に響き渡っている約束である。 最初に皆さんにお尋ねしました。あなたはいつ天国に行きますか？この質問に対する答えは、主イエスキリストを受け入れた時から天国にもう私は入っていますという答えです。もっと厳密に自分自身の罪を悔い改めて天の御国に神の子として入ることが許されて以来、神の子となって以来、そして天に国籍を置く者としてこの地上にあって天国人として今この時を天と地の狭間で生きています。私たちが今生きている時代は天と地の狭間、その間で生きているということです。時々私たちは天を垣間見ることができます。桜の花が満開で咲いて綺麗な花を見た時に、なんて素晴らしいんだろう、きっと天国は、桜とは限りませんけど花がいっぱい咲いているかもしれない。でも桜が散ってしまって、またはその桜が切り倒されて焼かれてしまった時にどうでしょうか。悲しい思いになりますよね。ああもったいない、来年はもう花が見ることはできない。私たちの生活の中に喜びや嬉しい時、楽しい時もありますけど、悲しく辛い時もあります。その時に私たちは、今私たちが置かれる時は天と地の狭間で生きている、そのことを思い起こさなくてはなりません。この世の終わりの時に天と地を創造された神が全てのものを完全に新しくしてくださるまで、新しい天と新しい地の到来を私たちは待ち望み続けます。しばらくはこの世の生活の中で愛する者の死、また悲しみ、叫び、苦しみ、呪い、そして暗闇を体験しなくてはなりません。それらのすべてが取り除かれて、以前のものがすべて過ぎ去り、新しい天と新しい地にあって永遠に父なる神と共に住む、その希望を持って私たちは待ち望むことができます。もう主はこの世に来ておられます。天の御国は私たちのうちにあります。けど私たちはまだその完成を見ていません。完成には至っていません。最後にもう一度お尋ねします。皆さんは天国に行く確信があるでしょうか。皆さんには今天国人として、キリスト者として、新しい天と新しい地の完全なる到来を待ち望む希望があるでしょうか。お祈りいたします。主は私をすべての悪の技から助け出し、天国に救い入れてくださいます。主は私をすべての悪の災いから助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。アーメン。